まちづくりちょびっと推進室。Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto.皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た京都の元気なまちづくり人の紹介やその活動の最前線をご紹介しております。いつものように番組のお相手は当まちづくりちょびっと推進室絹川がお送りいたします。さて本日のゲストのご紹介です。西陣地域住民福祉協議会相談役高橋幸三さんでいらっしゃいます。
高橋でございます。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
そしてあと女性がお二方、京都市景観まちづくりセンターから二人お越しです。堀ゆきえさん。
ゆきこです。
ゆきこさんごめんなさい。はい、堀ゆきこさんと木下よしえさんです。
木下です。よろしくお願いします。
堀です。よろしくお願いします。
はい、早速間違えました。ごめんなさい。そして本日の番組タイトルとテーマです。今日の番組タイトルは街角アルバムってご存知ですか。そしてテーマ知的遊戯の紙芝居と題してお送りします。さて、知的遊戯の紙芝居、これは一体何を意味するものか、ゆるゆると時をぐして高橋さんに時をぐしていただきます。はい、それでは、本日のエピソード1に入ります。誰に口引きっていただきましょうかね。街角アルバムの話を高橋さんのところに持ち込んだのは誰でしたか。はい。
木下です。いや、街角アルバムとは何かということを先に、話をさせていただいた方がいいでしょうかね。
はい、リスナーの皆さんご存知の方もあるかと思いますけども、はい、まだまだ街角アルバムって何やったっけって、
はい、
思ってる人が多いと思いますのでよろしくお願いします。
その件はちょっと私より堀の方が詳しいのでそちらから、
はい、お願いします
。はい、すごく簡単に説明させてもらうと、地域でいろんな古い写真を持っておられる方とかいらっしゃると思うんですね。はい、明治の頃の街並みの写真とか京都に市電が走ってた頃の写真とか、また西陣、今日高橋さんお越しですけれども、西陣だと西陣織のガシャンガシャンとやる機械の風景であるとか、いろんな写真をお持ちだと思うんですけれども、それを、数枚集めて、その写真からいろんなものが読み解けると思うんですね。でそこから読み解ける地域の在り方とか地域の歴史で、その写真をみんなで見ることによって今生活している方のか、その今生活している方も昔のことを知ったりだとか、その地域の世代間の交流が生まれるっていうことを目的としている取り組みが街角アルバムという取り組みなんです。
京都市景観まちづくりセンターって言ったら、その町屋保存やとか町屋調査やとか地域と共生する土地利用研究やとか、そんな硬いことばっかりやってるかと思ったら、えらい地道なこともしてはるんですね。
そうですね、何でもするんですけれども、一応景観まちづくりセンターなので、まちづくりにつながるような取り組みをいろいろセンターの職員頭をひねらせたりとか、地域の人からのアドバイスをもらったりして、いろいろ毎年やってます。
はい、さて、そういう彼女たちが高橋さんのところに現れたわけですけども、初めはびっくりされたんちゃいますか。何に来よったやろ。
私も古いものを探しておられるなぐらいしか思ってなかったんですけども、
はい、
お話聞くとですね、今おっしゃったような、崇高な心を持って 取り組んでおられるということがだんだん分かってきましたんで、
はい、
それじゃあ一体西陣学元西陣学区になるわけなんですけども、元西陣学区ではどういう価値があるんかなとその時思ったんですけども、
はい、
やはり一つは西陣昔の小学校もですね、京都の一番古い番組小学校の一つでございまして、第5番組の小学校というと明治2年に生まれておりますので、
はい、
その当時からのいろんな古い歴史的な写真等が、あの学区の方で奥村さんという方がねたくさんあの資料をお持ちなんでね、
はい、
この資料を一回公開させてもらったらどうかなと言うて奥村さんにお願いしたようなことなんです。でもう一つは西陣学区で紹介するのはやはり何と申しましても西陣織のメッカの地でございまして、
はい、
また西陣という名前が発祥しました応仁の乱の西軍の陣でありました山名宗全という片っぽの大将が、
はい、
屋敷があったとこがちょうど西陣学区の今山名町で、その名前にちなんで町名が残っておるわけなんですけども、
はい、
そういう、ことを紹介して合わせて西陣織そのものも、こういうふうに手作りで心を込めて作っておるんだということを知っていただこうというふうにとっさに思ったわけなんです、
はい、皆さんゲスト、ごめんなさい、リスナーの皆さん、今日のメインゲストの高橋光三さんは、西陣織工業組合の専務理事を長らく
して
そういう、ご関係もございます。で、木下さん堀さんたちが古い写真どこにあるか教えていただけませんかって言って高橋さんのところをトントンとノックしたわけですね。
そうですね。
それで奥田さん、
奥村さん、
奥村さん、奥村さんはじめ、はい、その西陣小学校、元西陣小学校の写真やそれから西陣織のメッカの古い写真なんかにアクセスができたということですね。
そうですね、まあ、実はあの去年の、今頃ですね、あのこの秋の3ヶ月間、
はい、
松泉の方で、サテライトオフィスとそういう事業をしておりまして、で、まあ、松泉が河原町五条下がったところにあるんですけれども、
リスナーの皆さんここでちょっと介入します、
はい、
我々身内は京都市景観まちづくりセンターのことを略して松泉と呼ぶ癖がございます失礼いたしました。
あ、すいません、はい、まあ、そういう町線がですね、まあ、それだけじゃなくてやっぱり地域とともにこう町づくりの活動をやっていますので、まあ、地域の方に出向いて距離の近いところで取り組みを行いたいという思いで、まあ、それの第一弾として西陣にお邪魔することにしまして、
で第一陣やったんですか。
そうですね、
記念すべき初の取り組みが西陣。
そうですね、で西陣小学校、元西陣小学校の空き教室を一部屋お借りしまして、
はい、
そこで3ヶ月間ちょっとサテライトオフィスを設けたという取り組みをしたんです。
でそこでパネル展示 なんかをしてた。
そこで、はい、まあ、何をするというか、まずはまあ、オフィスといっても何もないところから、
ね、
そうですね、始めるにあたって、じゃあその3ヶ月間で何ができるか、 どれだけこう西陣の人と出会えるか、西陣のことを知れるか、私たちを知ってもらえるかっていう、そういうことを考えた時にですね、街角アルバムはどうかなと思いまして、
うん、
で街角アルバムを通して西陣の歴史を知れますし、でそれが西陣の地域で大切にされたらすごくいいなという気持ちで高橋さんを訪ねたわけなんです。
はい、
はい、
さてさて、その初の3ヶ月にわたる西陣小学校、元西陣小学校における街角アルバムですが、高橋さんのお目からご覧になって彼女たちの取り組みはいかがでございましたか。
そうですね、景観まちづくりセンターって先ほど木村さんおっしゃったように、景観という言葉から見ると外観だけのように我々も思ってたんですけど、
はい、
そこへ魂とか心を入れようというのに私も先ほども申したかもしれませんけども、本当に心惹かれたわけなんです、
はい、
でそれで編集、サブロク 三尺と六尺、今その言葉流行らないかもしれないように、サブログの版にいろんな写真を貼り付けて、
はい、
そしてあの言葉を入れていただきまして、
あ
20枚コメントも入って ます、20枚のそのアルバムができたわけなんです。
いやいや、アルバムって簡単に言われますけど、サブログ版で20枚って結構ごついじゃないですか。
ごついです。
はあ。
で、それでね、それを見ますとですね、非常にあの心温まる、その街角のその景観だけじゃなしに、その中でどういうふうな営みがなされておるのか、
はい、
で京都人の磨かれた知恵がどういうふうにその中で生かされているのか、
はい、
そういうものが分かるような感じがしてまいりましてね、
はい、
であのそれを見た西陣地域 の, あのお年寄りが、小さな子供さんなんか連れてきて、おばあちゃんの時はこんなことがあったんやでとかね、
はい、
これはなぜこういうことをしたんやとかね、
はい、
そういうな、いわゆる知恵をね、若い人たちに与えると、
はい、
いうことをやっておられて、私もあ、この授業は良かったなというふうに思ったんです、
なんかやるじゃないですか
いやでもその写真をまずあの古い写真をあのどこにあるかという話を聞いて、まあ、あの西陣小学校の中にあの保管されていたものもありましたので、 その写真を、まあ、前にしてあの高橋さんとかあの奥村さんとかにあのこの写真が何かということをお話しくださいとあの言って、まあ、そういうあの写真をもとにこう座談会というかそういったものとかをしまして、
はい、
でそれであのこの写真が何たるかみたいなのを聞いて、それをこうパネルの中にあの写真とコメントというか言葉とこう組み合わせて作ったんです。
じゃあサブロク版の20枚のアルバム大きいやつができる前にそういう聞き取り調査を兼ねた座談会があったわけですね。
そうですね、まあ、本当に20枚以上の、
はい、
あのすごいたくさんのお話を、うん、あの聞かせていただきました。
さてあの高橋さん、今、はい、あのお作りになったサブロク版20枚の中で、うん、特に今あの印象に残っている写真というのはありますか。
やはり昔の小学校時代の賞状とかに、
はい、
そういう教科書とか、
はい、
まあびっくりするような、教えがあったりしますし、
はい、
また織物関係では今専門用語で言いますが、西陣織は先に糸を染めてその色糸によって模様を出すわけなんですけど、
はい、
その模様を出す機械がジャカードっていう、明治の、はい、明治5年にですね、西陣の業者3名が決死の思いでフランスへ渡ってジャカードという機械を持ち帰って、
はい、
それがまあいわゆる西陣織の産業革命のようになって、今も使われておるんですけど、
昔で言いますそのコンピューターの、
コンピューターの
パンチカードみたいなやつを、あれですか、
あれの元になるわけ、はい、コンピューターの元ですね、
はい、
まあ今コンピューターにも変わられて変わりつつあるより、もうほとんどコンピューターに変わってきておりますけれども、
はい、
それまでは江戸時代まではですね、そのジャガードの代わりに人が一人乗っかって縦糸を上下させて、
はい、
そこへ横糸を通して柄を作る、
はい、
そういうその写真が残っておったんです。
そんな写真がそのアルバムの中に出てた、
一つ 飾られてるわけなんですね。だから二人がかりで作っておった、
はい、そういう、まあ、何十年か前の記憶を、高橋さんや他の方が語られて、あるいは地域のおばあちゃんとか方が来られて、お孫さんとかお子さんとかに口移しで自分の記憶をこうお伝えになったっていうのは3ヶ月続いた、
3ヶ月の中で作ったんです、一緒に。
あ、はい、
で、あの、まあ、それが終わった後に、地域の皆さんにはこう公開というような感じで。
ということは、はい、今でも元西陣小学校に行ったら展示されてる。
展示してますよ。
あ、うん、お気になりましたか皆さん。でしたの
ただあの毎月24日に一般公開してるんです。
24日、
はい、西陣の日ですかね。西陣、
あ、ぜひあの西陣の日
24の
覚えておいてください。
午前中ね、
午前中
に来ていただきたい。
私何度か元西陣小学校、まあ閉校になってから入れていただいたことありますけれども、あのすごくいい雰囲気です。あの昔の番組小学校ってこんな雰囲気か、あの霊峰室っていうところが非常に僕印象的、
作法室、
作法室です、
はい、
それこそお作法といいますか習ったりする、かつては小学校でもそんなことされてたと、はいはい、僕らの時はもうそんな なくなってましたけれども、非常にいいものです。ぜひ訪れられてはいかがでしょうか。さて次のエピソードに移り始めたいと思いますが、町の街角アルバムサブ6番20枚というその元西陣小学校での皮切りの活動が去年ですか。
去年ですね。
ありました。さてそれに続く新たな野望を持ってるそうですね。
はい、そうなんです。今年はいろんな地域の、今まで町選では5地域くらいやってきたんですけれども、
今年桃園学区西陣
桃園学区の縦新名町という
町
長内ですね、はい、
それから東山六原学区、
はい、
他でしたなんかね、
他どこでしたっけ、
理性学
区、理性学区、うんうん、他、他にもあったんですけれども、
五条七条
のところですね、
町角アルバムとか、
はい、
まあ、西陣が第一投目で、
違います
五条七条の東山がまず初めにありまして、
テストでやって西陣へ行って、
はい、はい、いろいろ、はい、やってきたわけですけれども、はい、今年度も広く地域の方から写真を集めて、こんな今お話しいただいたような地域の街づくりに生かせるような街角アルバムの取り組みを広めていきたいと思っていまして、
はい、
皆さんからの写真を募集していくという形でやってます、
はいは
い、いつでも街線に皆さん写真持ってきてもらって結構ですの で
、はい、その担当窓口が堀さんであり木下さんであるということ、
堀と大家というちょっとすいません、私は西陣 のお手伝い班に、はい、なんですけれども、はい、
前ゲストで来てくれた大家さん、はい、木下さんと大家さん、はい、非常に地道なベタな活動なんですけども、高橋さんがこれは外面の景観を超えた内側の魂を入れる活動かもしれへんと、イミジクも先ほどカッパしていただきましたけれども、私もそこがすごいなと思うんです。単純に考えたら古い写真見て語り合うって、それがなんで街づくりやねんっていう話かもしれないんやけども、いや違うとお二人は思ってられるし、それをご相談を受けられた高橋さんはおもろいやないかって言われて協力された。でこれが広がることで何か京都は少し変わるんでしょうか。どうお感じになってますか、皆さんお三方。
この、ラジオの打ち合わせをしている時に高橋さんがおっしゃったことが私はもうその通りだなと、その知恵を受け継いでいく、そういうきっかけになるものだなという、
はい、
それが本当に全てだなという今私が感じていることで
は、は
い、
先ほど高橋さんはね、街角アルバムのことを高橋さんの言葉でこう言い換えられました。知的遊戯の紙芝居で、速化を耕すっていうことにつながる活動なんだ、
う
ん、
足元を耕すということですね、はい、
はい、その先ほどの謎解きですけども、ね、知的遊戯の紙芝居のその謎解きをそろそろお願いします
いや私もこれ協力させていただいてつくづく思ったのは、自分の足元を 見つめたら非常にいろんなそのものが潜んでおると、隠れておると、それをもう一度掘り起こして、そして現在の解釈で今日性を持った知恵としてまた皆さんに知っていただくということが大切じゃないかな、
はい、
それがいわゆるカルチャー文化に通じていくんじゃないかなというふうに思っております、
はい、
でそれから大きな世界が開けていくんじゃないか。でその表現方法なんですけども、これは町選の方の一生懸命考えていただいたこともありまして、あんまり難しい表現ではなしに、知的遊戯というちょっと知的なお遊びのような感じの中で知恵がいろいろ働きかけてるんじゃないかなと思って、それを紙芝居やなと思って、表紙でも売って皆さんに見ていただいてちょっと飴の一つでも配らせてもらったらもっと面白い知的遊戯の紙芝居になるんじゃないかなと いうふうに思ってるんですけども、
その企画はいただきましょう。
そうですね、
バンガーミュージアムのとこで、うん、プロのなんか紙芝居の方が公演されてたりするんで、そういう人の道具を拝借したりとか、お菓子駄菓子を仕入れたりとか、ええかもしれません。でその私思うんです、あのこのマシカドアルバムの活動っていうのは今後拡大していこうと町線は考えてられるようですし、来年の2月か3月ね、あのなんかシンポジウムっていうようなことを、この古い一枚の写真から知的あの紙芝居からというあのシンポジウムも構想してられるようです。あので町づくりっていう言葉よくね、僕も景観まちづくりセンターの、 あの関係者でだったことがありますので考えますけども、やっぱりあの私はご存知のように本業が建設屋ですので、コンクリートだとか鉄だとかっていう硬いものをすぐまちづくりって構造物とか橋とかって思っちゃいますけども、やっぱり それだけじゃないんですよね。
そうですね、はい、
その町線の人たち、高橋さんが指摘されてますのは、そこの町における町の人のつながりといいますか、歴史証拠のつながりとか、そんなことをおっしゃってるように私には思います。で、その辺についてはいかがですか。なんか街角アルバムで、あの人と人とのつながりが少し修復されるというか、もう一回見えてくるみたいなことが特に世代間においてあるんじゃないかなと。
あ、そうですね、あの、まあ、町づくりって言うたらすごく難しいように捉えられる方多いと思いますし、うん、私にはできないやとか思うと思うんですけれども、うん、その、まあ、街角アルバムっていうのは本当に写真を見てわーわーしゃべるっていう、うん、まあ、座談会のみたいなもんなんですね。あの、うん、作る段階ではいろいろ手作業がかかってきますけれども、はい、その一緒に作るっていう作業と、それを見て話をするっていう楽しいあの街づくりなので、まあ、皆さんで、その街づくりって楽しくないと続かないと思うんですね。そういう楽しい街づくりのツールだと私は思っています。
はい、大事なことですね。で、あの街づくりをあの学問として勉強されている立命館大学の乾先生はじめ、あの尊敬する研究者が京都にはたくさんおられますけれども、その方々から教えていただいたことを今思い出したんですけども、町づくりの勉強を始めるときにそういう先生たちがよくやるのが、あの町歩き、その我が町のいいとこ探しっていうのをみんなで歩いて、してみると、で地域の人にこんなことがあったんですかっていうののお話を古い方に聞いて回るっていうやり方があります。でなんでそんなことするんですかって聞いたんですけど、やっぱり自分の町が好きになったり誇りが持てたりする、まあ、この持ち方アルバムってそういう力があるのかもしれないなと思います。さあもう少し時間があります。今までの皆さんのお話の中でもう少し言い足りないところってないですか。それぞれ一人1分ずつぐらいやりますよ。どう？
じゃあ感想みたいなものかもしれないですけど、はい、あの町を作るので町づくりっていう言葉があると思うんですけども、うん、やっぱそのものを作るっていうこと以上に、やっぱりその目に見えないものとかってすごく大事だと思うんです。それがあのこう住民交流だったりとか安心して暮らせるとか、うん、まあ、その地域がその活力のある地域になっていくっていうことにつながっていくと思うんです。なので、まあ、歴史を伝えるとか、そういう行為がこう住民さんと住民さんの間をつなぐっていうことには絶対なっていくと思いますので、そういう興味のある方とかはぜひ町づくりセンターに連絡いただきたいなと思います。
はい、五条河原町下がる人町交流館地下1階町づくりセンター、はい、正式には財団法人京都市景観町づくりセンター。堅苦しい名前ですけども、中におる人柔らかい人多いですね。
はい、そうですね。
どうですか、何か聞いたことありますか。
そうですね、本当に こういった取り組みをしていく中でいろいろなんていうんですかね、いろんな人に知り合うことができまして、高橋さんだとか他にもいろいろ知り合うことができるんですけれども、そういった中でいろんな話を聞きまして、今日の間違いアルバムの取り組みを知的遊戯の紙芝居というふうに言い換えられたのがすごくもう本当に的を得てるなと思いましていろいろこちらからいろいろ押しかけていってるのにいろいろ教わることの方が多くて、常々仕事とはいえ勉強になってることが多いなという、なんていう仕事なんだろうっていう、
とっくな仕事やなでもこう若いね、お嬢さんたちが街の中へ来られるというのはいいことですね。
いいことですね。まあ、先ほどおっしゃったように楽しんでやらんと長続きしませんのでね、
はい、
楽しい中で知的にものを処理していくということが大切だと思いますので、皆さんのご検討もますますのご検討を祈ってようなことでございます、
はい、ありがとうございました。この音楽が鳴り始めるとあと3分でまとめに入れよという時間帯なんですけども、いい感じやなと思いました。町線景観まちづくりセンターから若い2人の女性が高橋さんのとこへお願いに来て、でそれをよっしゃって言って腕まくりしていろいろこうご協力をされて、今も24西陣の24の日には午前中は元西陣小学校で展示されてるそうです。でこの取り組みは地道に拡大していくであろう、そういうことも行政の関係といいますかね、まちづくりセンターやってるよということです。ぜひお近くにそういう問いかけがあった時にはお答えいただけたらなと思います。さて、告知コーナーです。ある？
あ、はい、
どうぞ。
まちづくりセンターのことだけではないんですけれども、現在京都では歩いて暮らせる街づくりという取り組みの一環で街中を歩くウィークの習慣になっています。その中でいろいろな植樹帯の京都の田の字地区と言われている中心部でこういろんなイベントなどが行われているんですけれども、例えば15日の日曜日には本能学区でおいでやす染めの街本能というイベントをされていたりとか、もう隣の明倫学区さんでも取り組みをイベントを行われてたりとか、
あと15秒、
はい、すいません。で、まちづくりセンターでも京町はまちづくり散歩という取り組みをしています。ぜひホームページなどでも紹介しておりますので、街中を歩くウィークで検索してください。
はい、もう一件告知です。舎人工バザー11月23日祝日10時から2時まで、上京区新町一条西入の町の縁側舎人工の家でバザーがあります。町の縁が頑張ってられますのでお近くの方はお越しください。この番組は心を立てる厚生建設の協力と京都府地域力再生プロジェクト、そして我らが京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。高橋さん、ありがとうございました。
どうも失礼いたしました。
北下さん、堀さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
失礼いたします。